はようございます。初めての方は明けましておめでとうございます。2010年1月5日、聖日礼拝を始めてまいりましょう。最初に賛美を捧げます。今日は聖歌481番392番を賛美します。
罪人から我が為主は身を捨てたり喜び讃えよ主の御名を。見たこる時は憎きせざれ御べきから、気は罪より我を清め守るたり、喜び讃えよ主の御名を。見たかえ時は憎きせざれ御べきから、主の力に我が病も癒されず、喜び讃えよ主の御名を。見たかえ時は憎きせざれ御べきから、主の御霊は我が心を癒さずに、喜び讃えよ主の御名を。見たかえ時は憎きせざれ御べきから、主は間もなく我がためまた来たるべし、喜び讃えよ主の御名を。見たかえ時は憎きせざれ喜び讃えよ主の御名を。見たかえ時は憎きせざれ。神は平和の名を通り、呼び声せよ神は愛なり、you
最初に聖書をお読みします。今朝は旧約聖書創世記22章1節から14節まで、新科学第2版ですと30ページ31ページにあたります。創世記22章1節から14節まで。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供どもとはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、血と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人、焚き木はありますか？全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に気づいた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。今日の礼拝のために、お祈りをしていきます。司会者がお祈りしますので、目を閉じて心の中でお祈りください。愛する天の父なる神様、この新しい年の新しい聖日の朝に、愛する兄弟姉妹とともにこの 福井自由キリスト教会にあなたが導いてくださり、子供から大人まで共に立って創造主なる神様を礼拝する恵みをありがとうございます。過ぎた一年においても神様が一人一人を導いてくださって、ある時は祝福を与えてくださり、またある時は困難であり困難であり、そのような道ではありましたけれども、でも主に感謝を捧げます。主に喜びを捧げることができることを感謝いたします。新しい年を迎え、主よ、私たちの心のうちにまた新しい恵みをお与えください。私たちは罪深いものでした。暗い暗い夜道を歩いていました。しかしの恵みによって光のうちに導かれ、光のうちを歩むことができ、イエス様の十字架を通してあなたご自身の愛を知ることができました。感謝します。あなたの十字架を見ながら私の罪が許されたことを感謝するとともに、またあなたは天に昇られ永遠の命、天国への希望をも今このようにして与えてくださっている、そのことを感謝します。主よ、どうぞこの世の中に生活していますけれども、どうぞ私たちの心の目があなたを見てしっかりと良いこと悪いことを判断することができて、どうぞこの一年もあなたに仕えていくことができますように導いてください。主よ、この教会がなおあなたを求めている人たちで満ち溢れ、そしてあなたを心から受け入れる者たちをどうぞ起こしてくださいますようにお願いします。主を信じる者としてクリスチャンとして立てられていますけれども、どうぞ私たちの愛にも神様に導いてくださり、なおキリストの香りを家族に、また親族に、お友人に表していくことができるように、神様の常しえに導いてください。今日もあなたの御言葉が語ってくださることを感謝します。私たちの心をあなたに向けることができて、あなたがこの心の中に入ってくださいますようにお願いします。このひととき、聖霊様がここに集う方々一人一人のうちに望んでくださって、あなたの栄光を表してくださいますように感謝をします。この一年のお一人お一人の歩みを祝福してください。私たちの救い主であられるイエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。立つことができる方はどうぞお聞きください。一心情を皆さんと一緒に告白をします。一心情、我は天地の救い主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に出したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。しばらく賛美を続けていきましょう。主の山に備えあり。主の山に備えあり、すべては主の御手に。必要のすべてを主は満たしてくれる。 心を。
いつまでも歌いなる夢から歩みはなお歌います。輝く光に満ちて神の身に立つ、あなたに届かね、見えます死の力を破り光り輝くし、あなたは祈られる。
主は栄光、
主は栄光、降りてから川に歩く国、主は栄光、終わりあるつくり、私たちはおねがたえるあなたの見業を。
見えますか？
見えます。輝く光に満ちて神の身に立つし、あなたは人のため言えます。死の力を破り勝利輝くし、あなたは祈られる。私たちは褒めたたえるあなたの見業を。
主は栄光、
主は栄光、そりつかの輪に歩く国、主は栄光、そりつかの輪に歩く国、私たちは褒めたたえるあなたの見業を。
私たちは
褒めたたえるあなたの見業を。
もう一度、私たちは
褒めたたえるあなたの
見えません。アメン。感謝します。先生、お願いします。皆さん、おはようございます。明けましておめでとうございます。何でもよろしくお願いいたします。まだ1月1日の新年礼拝でお目にかかってない方は、今日は初めて、今年初めてですね、になります。本当に本年も素晴らしい、年になりますようにと思っております。皆さん、お正月はどのようにお過ごしになられましたでしょうか。少しだけ私も休みをいただいて、別に筋肉じゃないですか、少しだけっていうのもですね。ちょっと岐阜の方に行ってまいりましたけれども、
岐阜に私の妻の実家がありまして、で一緒にいたんですが、まあ、あと子供たちとですね、向こうはですね、こちらでいうと福井でいうとエルパが一番大きいと思いますが、向こうはイオンモールがありますね。こちらだと小松にありますね、イオンモールですね。まあ、小松もイオンモールの大体100倍ぐらいの大きさというのは冗談ですけれども、2、3倍の大きさはあるかなと思いますけれども、まあ、高見原というところで行ってまいりました。子供と一緒にですね。そしたら駐車場がなかなか止めれないんですね。なのでもうぐるぐるぐるっとその敷地内を、まあ、妻とか子供たちを下ろしてぐるぐるぐるっと回って一周ぐらいずっと回って回ってるともう皆さんがですね、もうその駐車場の入るためにその一個一個の通路のところにこうハザードランプをこうつけながらもう待ちながらいると、それほどにまで止めたいのかというような感じなんですが、それぐらいのところでした。まあ、毎年そんな感じなんですが、おそらく何万人かが手に入っているんじゃないかなと思いました。教会もそうやってほしいななんて思ったりですね、この前にハザードランプをつけてですね、もうずっと待っているみたいなですね、次の礼拝がいつだろうかっていうですね、なりますよ、今にダメでしょうか。ですね、まあ、カリさんリバイバルが起きたら、もうそれは当たり前のようになるでしょう。でも私たちは、それと同時に、ただのこの、何かこう、目新しいものを探しに行くという、そういうものではなくて、でこの1年間、本当に私たちは、主に期待をして、また忠実に従って、そして、御言葉を愛し、また神様を一緒に愛して、歩んでいきたいというふうに思っています。今日は、独り子さえ惜しまないでという話なんですけれども、皆さん、年末にはお蕎麦を食べましたでしょうか？ね、お蕎麦ですね。あまり、あれ、うなずきが少ないということは、お蕎麦以外は食べているということですか？年末に何を食べましたでしょうか？いきなり焼肉とかですか？もっといいものを食べましたでしょうかね。年越しそばっていうのはよく食べますね。福井は越前そばが有名ですから、皆さんもきっとそういったものを召し上がったんじゃないかなと思います。まあ、私の妻と子供たちはちょっと先に言ってましたので、私は、一人寂しく、牧師館でですね、そこのですね、あ、お蕎麦がないと思ってですね、緑のたぬきを買ってきまして、そして、食べておりました。緑のたぬきだけじゃ寂しいからって言って、スーパーに行ってですね、あ、半額になってる。ちょうどそんな時間でしたので、ね、ソースカツを買ってきてですね、半額になってる。そして、お刺身が半額になって、一人分ぐらいのお刺身をですね、これだったら、ちょっと合成になるかな、と思ってですね、緑のたぬきだけじゃ寂しいもんですから、食べてもらいまして、その写真を妻に送りました、ね。寂しい感じのですね、あえてですね、送りましたけれども、まあ去年も何すればそうだったなとか思いながらですね、おりましたが。まあ、皆さん、蕎麦を食べる理由というのはご存知の方が多いと思いますけども、まあ、細く長く、伸びるから長生きするということで食べるとかですね。で、まあ、つるつると食べて噛まないからとかね。で、つるつると食べて噛まへんって言ってね。これ、この前見てたかもしれないが、つるつる食べて噛まへん。ね、で、つるはせんね、噛めは、ね、まんねん。ね。そういったことも言ってる人も、いますね。あと、お蕎麦切れやすいから、悪かったことをきっぱり断ち切るとかね。 健康に良いので体に良いものに取り入れて新年を迎えるというものとか、あと近在都市はこの飛び散ったものをこう金粉をですね、そば粉を使ってこう集めるっていうのがあるらしくて、それで金を集めるっていうのがね、縁起を担いでるんですね。で、あとは鎌倉時代には世直しそばといって、このそば餅を振る舞った、そしたら翌年から運が向いたとかですね、そういったことを、いろんな説があるみたいですよ。ですね、私別にそれにあやかろうと思って、緑のために食べたわけじゃないんですね。皆さんはどうでしょうかね。でも、そば食べたからといっていいことあるわけじゃ別にない。もちろん体にいいものを食べるのはいいかもしれませんけどね。神様に信頼するかどうかです。ですね。本当に生きている神様が私たちの血におられて、そしてその方にどう従っていくか、だと聖書は言っているわけです。今日は創世記の22章の箇所になるわけですが、今日は本当に有名な箇所なんですね。アブラハムがイサクを捧げるという箇所なんです。ここの話を、教会にしばらく来ていたら大体の方は知ってらっしゃる箇所だと思います。アブラハムがイサクを捧げる、自分の息子を、ね、神様に捧げるというところです。捧げるということは、昔はですね、神様に捧げる、何か捧げ物をするときには祭壇を築いて、その上でそして動物をほふってですよ、そして動物を殺して、そしてそれを自分の身代わりとしてこう捧げるというということをよく行ったんです。で、それをしてたんですが、神様は今回、アブラハムに対して、お前の息子を捧げなさいと言ったっていう、そういう箇所ですね。いわゆる大事なものを捧げなさいって言われた時の親の気持ちだったりとか、そういったものがここからも今回いろいろ分かることかなと思うのと、神様は約束してくださっている。お前の子孫は祝福されるよ。イサクを通して祝福されるよっていうことが、必ず成就する。いわゆる必ずなるんだということを本当に信じきっているかどうか。イサクを捧げてしまったら、殺してしまったら、それがイサクを通して祝福が多くの子孫に及ぶというのがなくなってしまうわけですから。ね、そういうこの信仰を図られるような、箇所でもあるんですね。でもその前にアブラハムという人は神様に本当に愛された人物でしたけれども、ですね、危機を何度か通り抜けてきたんです。通り抜けてきたと言ってるんですが、危機を乗り越えてきたとも言えるでしょうか。いろんな天気を通ってきた。天気ってこの空の天気じゃないですよ。人生のいろんな天気を乗り越えてきた。まずはですね、彼はお父さんの家、ふるさと、自分の実家を出て、私が示す地に行きなさいって神様言われたら、それに従って自分が親しんでたところをから出ないといけなかった。そういうことを通ってきたんです。いわゆる、私だったらね、私ふるさと勝山ですから、もう勝山出てもうね、パリに行きなさいって、はい、喜んでって行くかもしれないですけどね、でも、そうやって自分のふるさとを出て行きなさいって、そうやって言われる、もうそこにはもう戻らんやろうなって、それと皆さん、日本人の方は特にふるさとに対してこう哀愁があるというか、こう思い入れがあるということですね、だから、寂しいなとか思ったりします、そういったことからの離別。そうですね。そしてまた、甥がいたんですよ。甥っ子のロトっていう人物がいましたね。そのロトですね、と一緒にいると世の中とこう融合してしまうので、いわゆる神様、本当に正しい神様に従っていこうとするんだけども、世の中にこう引きずり込まれそうになるという。 だからそこと、こうちゃんと自分の信仰のラインを区別する、そういう歩み方を区別する、まあ、そういった意味でも、このロトとの離別、まあ、離別というのですね、そういうことを彼は経験してきたんです。そして、もう一つは、彼には、息子のイサクっていうのが今日は主人公ですけど、もう一人実を言うと、イサクが生まれる前に、イシュマエルという息子がいたんです。それは、生されて、ね、だって私は自分の奥さんからじゃなくて、ね、そばめからこう生まれてきたよ。そういった息子なんです。そのイシュマエルが自分の将来の後継ぎになるかなとか思ってたんですね。でも、もうそのイシュマエルをもう遠くに追放するというです、ね、そういうような離絶、まあ、ですね。自分の計画とか考えの通りにならない、ね、そういうようなことを彼は経験してきたわけです。そして今日の有名なイサクを捧げなさいという、ね、自分の本当に大事な子を捧げなさいという箇所ですね。それが創世記の22章の一節からのお話です。まず今日一つですね、見ましたいのは、ここにこれは誰の命令によってなったかということです。これは神の命令によってなったということですね、一つ目。で神様はどんな命令したのかですね。で、アブラハムは神様からのこの試練にあったわけですけども、試練って言うと、皆さん好きですか？試練。試練って言うと、ちょっと言葉きつい感じがするんですよね。で、この、私たちが今見ている新改訳聖書の他にも、いろんな訳がちょっといくつかあるんですけども、この新改訳聖書では、どう書いてあるかっていうと、これらの出来事のうち、神はアブラハムを試練に合わせられた、と言われたんですが、ちょっと古い昔の口語訳っていうのはですね、神はアブラハムを試みてって書いてあるんですね。で、郷土訳という訳もあるんですが、新郷土訳というのは、神はアブラハムを試された。同じように試されたって書いてあるんです。試されたっていう方が試練というよりもなんかこう、柔らかい感じしませんか皆さん。それ私だけかなちゃいますかね。でも、いわゆる、試練というよりも神様はテストされたんです。アブラハムそういうような意味合いが強いんです。神様からのテストなんです。皆さんテスト好きですか、ね、テスト。その前にね、この試練という言葉というのがあるんですけども、この試練にはこれ、今日、旧約聖書というところを見てますが、新約聖書というところにも試練というのがあるんですよ、言葉が。で、その言葉を見るとですね、二つ意味があるんです。一つはドギマソという言葉と、もう一つはペライドという言葉があるんですが、ね。で、ネイティブな風に話さなくてもいいでしょ。別に、カタカナの風でね、ドギマソとペライドです。ドギマソというのはね、ドキドキするわけじゃないんですよ。ね、これは、ドギマソというのは神様があえて、皆さんを、私たちをこう訓練して、私たちを整えるために、記憶したりとか、そして整えて、その後、もっと大きな喜びと、大きな祝福を皆さんにこう与えるために、神様がそこをあえてこう通らせる。あえて、そのようなチャレンジをされている。それがですね、一つのこの試練。ね、ドキマソっていうんです。もう一つ、ペライドというか、ペラペラしてるわけじゃないんですね。で、これはですね、誘惑を意味してるんです。これが、悪魔からサタンからの誘惑なんですね。で、それは、どういう目的かというと、私たちが、あ、だから今日山本牧師はなんかこう、誘惑のことについて話してるぞ。なるほどな。私が、神様いるのかな、どんのかな。こうね、神様の対する思いを、こう遠ざけようとしているのが、実を言うと、そういう思いが働くんですよ、私たち人間に。それね、サタンがね、本当の神様いるのかねって、こう、支えたりするわけですよ。ね、で、そういった、こう誘惑で、そういうもの、まあ、試練というかね、そういうものが、こう、もう一つの手配像。神様 への信仰とか、この恵みから離そうとするものですね。で今回の場合はです、ね、神様がこのアブラハムに対して、ドキマートという、ね、まあ、使命をお与えになった。テストはお与えになったんです。だから先ほどちょっとよく聞きましたけども、テスト好きでしょうか？テスト。受験生、テスト好きでしょうか？どっちでもみたいな。でね。ね、あの、今日の受験生は、まあ、大体もう、まあ、なんとか、なるようになるみたいな感じのね、ことをいつも言うので、すげえなとか思ったりするんですが、私はもうテストはですね、大嫌いでしたね。皆さん好きな方おられますか？嫌いだ。好きな方、いや嫌いな方、よかった手を挙げてくださってね、もう、皆さん好きな方やったらどうしようかなとか思って、私一人だけやったら、ねえ、そうだったんですけどね。テストはですね、私でも中学校の時に思い切ったことを書いたんですよ。人は何から、どのようにして進化しましたかっていうか、できましたかって、社会科の授業ですね。社会の人に、人は、まあ、神様が作られたって出したんです。私の担任の先生、社会の先生に呼び出しくらいまして、山本、来い。何やこれ。で、半分、10点中、多分5点ぐらいもらったんですね。私のことは10点中10点なんですね。で、っていう話をこの前したら、私のことも私も同じようなことしたんですよね、この前ね。もうびっくりしちゃって。もうちょっと知恵使いよって言いたくなったんだけど、ちょっと嬉しかったですね。でも、まあ、そんな風な、まあ、テストの受け取りしてましたけど、皆さんテスト、まあ、好き嫌いの話でしたけども、ね。先生、いますね、今日。来てますね、先生がね。何人かの先生がおられるので、ちょっとあまり大きな声で好き嫌い言えないんですけどね。でも、テストを受けないと、その先進めないんですね。それ分かってますね、私たちも。あるテストがあって、それを乗り越えないと、その次がないわけです。同じようなテストを何回も何回も受けなあかんわけですね。ああ、今日神様からチャレンジもらってるなと思ったら、逃げないでですね、そのテストを受けた方がいいんですね。じゃないと、毎年毎年同じところを通らされているわけになるわけです、ね。そしてその達成感を感じられないし、乗り越えた時の喜びも感じられない。その先にある、さらなる良さも感じられないわけですね。ジョージ・ミラーというこう祈りの人がいるんですが、この人がですね、こういうことを言っています。強い信仰を持つ最善の道は何かですね。それは大きな試練を忍ぶことである。私は激しい心の中に固く立つことによって信仰を学んだと言っているんですね。まあ本当にこれは立派な方の文言だと思いますけれども、でも私たちも実を言うと、ああ、そんなふうになれたらいいなあっていう夢物語じゃなくて、私たちは精霊によって、実を言うと、助けをいただいて、それに近づいていくことができて、また同じように乗り越えていくことができるんですね。神様の目から見たら、このアブラハムも私たちも実を言うと、同じような存在として見ているわけです。神様の目から見たら、このアブラハムだけじゃなくて、ダビデや、また後に出てくるパウロとか、またペテロとか、いろんな信仰の人たちがいますが、その人たちと、この今日いる私たちは同じようにして見られているんですね。信じることできますでしょうか？いやいや、恐れ多いですよって思います、私も、実を言うと。思うんですけど、そうなんです。仕方ないんです。神様そうやって見てるから。ですね。じゃあ感謝しましょう。そしたら私たちも同じように乗り越えていくことができるんですね。聖書の中に出てくる神に用いられた人というのは、例外なく神様の訓練を受けてるんです。テストを受けてるんです。この教会のここの人たちも、皆さんも、例外なくテストを受けてるんです。実は言うと。もう、神様信じますと言ったらですね、あ、私受けてたかなと思ったら、受けてたりするんです。で、あ、今回テストやなと思う時もあるんですね。だから、皆さん、ちょっと大変なことあってもね、安心していいんですよ。安心していいんです。それは、私みんな同じようにそのテストを乗り越えてきたんですし、これからも乗り越えてさせていただくことができる。 それが教会の素晴らしいところでもあります。訓練と一緒に脱出の道を備えてくださっていると聖書の御言葉にありますね。ですから今年1年、もし何かテストがあったとしても、もし何かぶつかるようなことがあったとしても、私たちは脱出の道がある。あるんですね。振り返って見てみましょう。もし、あのこと祈ったな、まだ解決しないかと。でも、あのことは解決したら、あ、脱出の道があったな、なんて思うことがあったりするんじゃないでしょうか。ね、さあ、私たちの人生はですね、この年、さらに、祝福されて飛躍していくときには、この訓練が、このテストが、神様からのものだな、そしてそれが喜びに変えられたり、また感謝に変えられていくときに、ますます私たちの人生がこう飛躍していくときだなと思います。また、この教会も、まあ、私たち個人もそうですけど、この教会自体もいろんなものにぶつかったときに、それが喜びになったり、また感謝になったり変えられていたときに、私たちは力をつけているな、神様によって力をつけられたなと思って、さらに力をつけて歩んでいくことになっているということです。皆さん、私たちはですね、神の国の人々なんです。今年実はですね、1月1日には、神の国ということでですね、少しちょっと話させてもらったんです。ね、神の国はあなた方のただ中にあるのですという話をさせていただきました。皆さん、私たちはイエス・キリスト信者は神の国の国民なんですよ。だから恥じることもないし、臆することも本当はないんです。今年1年、主よ晴れで感謝しますと言って、堂々と歩んでいっていいんですよ。ちょっと今辛いことあるし、大変なことあるけど、でも今年1年、今日も1日、今日も1日、神様の国民として、神の国の人として歩んでいっていいんですよ。だからその特権をもらってるんです。でそこに目を留めて、安心を平安をいただきましょうよ。神様も私たちを神の国のものとして見てくださっているんですよ。私たちが勝手に神の子、私は神の国にしてああ言うてですね、言ってるだけじゃなくて、神様もいや、お前たちはあなたたちは神の国の人だなって、ね、もう私たち方で、いや、そんなことないんですよ、神様なんて言っててもね、弱い気持ちになったとしても、でも神様は、いや、イエス様、イエス・キリスト信じてるだろう、お前は神の国の人だよ、ね、そうやって言ってくださってるんですね。神様、今日もちょっと戻りますけれども、創世記22章のところですね、神様、アブラハムにですね、このように言いました、一節のところですね。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると彼ははい、ここにおりますと答えたんですね。ここですね、神様はアブラハムにですね、アブラハムよって言ったんです。まあ私山本義武って言いますから、義武よって、ね、義武って言われた感じです。そしたらアブラハムははい、ここにおりますって言ったって言うんです。この日本語の訳はですね、ちょっとですね、丁寧すぎるんです、ね、ここですね、ひねりにという言葉を使っているんですが、これ実力ないですね。ここですって言ってる感じなんですよ、ね、アブラハムよここですってね、もうすぐに言ってる感じなんです、ね、そうなんですよ。実はとここに、これはですね、もうアブラハムの神様に対する問いかけに対してもう即答している、もう急いで、ここです、ここって、まあ2回も言ってないですけど、ここですって言ってるような感じなんですね。そして皆さんよく見ていただくと思うと、この22章はですね、アブラハムはこのひねりという、ここですという、この言葉しか使ってない場所なんです。自分の言葉言ってないんですよ。あと言ってるのはね、創世記の22の11。読んでいただきましたけども、アブラハムが手を伸ばして刀を取ってこう振りかざそうとしたときに、主の使いがね、アブラハムと言って、そのとき彼は、 はい、ここにおります、ね、この言葉しか言ってないんです。これどういうことが言えるでしょうか。これ自分の意見はあんまり言ってないんです。お前は今からアブラハムよって言って、はい、ここです、今からお前のイサクを連れて山に行きなさい、そして捧げなさいって言われて殺しなさいっていうことですよ。そしたらそれは嫌でしょう。いや、そんな嫌ですわって私だったら言います、ね、でもそんなことは一言も言ってないんですよ。彼はずっとこのはい、ここですの後ずっと沈黙を守って神様の声に従ったんですね。この後、神様はですね、どんな命令をしたか。二節、神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。何回も言ってるでしょ。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサク。これ、実はヘブル語の言語の方ではですね、こんな風に言ってるんです。あなたの息子、そしてその後、一人子、そしてその後、あなたの愛している子、それで最後に、イサクって言ってるんです。で、向こうのね、ユダヤ人たちの、人たちの、言い伝えの書物があるんですけども、そこにはこんな感じなんですよ。あなたの息子、捧げなさいって言ったら、いや、私には息子がイシュマエルとイサクと二人おりますって、ね。そして、じゃあ、あなたの一人子、捧げなさい。いや、あなたの一人子って言われても、母親にとってはそれぞれ一人子だから、イシュマエルとイサクと、それぞれが一人子です。じゃあ、あなたの愛している子、捧げなさい。いや、私はイシュマエルも愛してるし、イサクも愛してる。で、最後に、お前の愛する子、イサクのことだよ。まあ、こんな風な順番で書かれていたりする書物もあるそうです。だんだん神様は、お前愛してる子おるやろ？呼びますよ、言います。その一人を捧げなさいよ。だんだん迫ってくるんです。で、最後に、お前に一番最愛の子、イサクを捧げなさい。というふうに言っているんです。神様は徐々にそうやって、私たちにも迫りをかけてくるときがあるかもしれませんね。今日皆さんにとってどうでしょうか。あなたの大切なものを私に託するかい、ね、あなたはそれ握ってるけど、あなたの人生握ってるけど、その人生を私に委ねるかい。これだけはなかなか話せんのですっていうものを、これだけは私のもので、神様、あなたのちょっとあなたが差し出しなさい言っても無理です。例えば私の時間であったりとか、ね、それとか私の大切な家族のことであったりとか、でもそれを捧げなさいって言ったときに、いや、これだけは無理ですっていうものがあったら、神様はそれをチャレンジ、テストされるかもしれないです。もしくは、信仰の領域ですね。私を本当に信じるかいっていう領域です。それをテストされているかもしれませんね。このテストには2つの意味があります。1つは、アブラハムが愛する息子を捧げるかどうかということと、本当に大好きなんですよ。ものすごい大好きな息子を捧げるかどうかということです。で、もう一つは、アブラハム契約が成就するっていう、その一人子を捧げるかどうかということです。つまりこれどういうことかというと、アブラハムは神様から、イサクから子孫が広がるよって言われてる。それを聞いてるわけですけども、そのイサクから、子孫が広がるというのを聞いているけども、そのイサクを捧げて殺しちゃうと、子孫が広がらないわけでしょ。その約束が果たせないわけでしょ。それさえも捧げるのって。二つのチャレンジがあったわけです。神様がそんなふうにして、 アブラハムに迫ったんですね。それに対してアブラハムは今日2つ目ですけど、どのように答えたか。それは従順派です。私はここの箇所をこうお話しする前に、今日先ほどの話なんですけども、今日メディックにですね、こうのゲームの時にいましたらですね、カルタ、あ、なんだっけな、カルタで、聖書カルタで、神経衰弱みたいなのをしたんですよ。楽しかったんですね。ね、皆さん、メディックの先生方も。楽しかった。もう神経衰弱皆さん知ってますか？トランプバーって並べて同じマークが出たら自分もらえるってやつですよ。ね。それのカルタ版です、聖書の。で、それやってたんですよ。だから子供って結構難しいんですよ。大人でもわからなくなるんです。というか、大人は、ね、いろいろこう地位働くからもっとわからなくなるかもしれません。で、子供たちですね、これだ、これだってやっていくんですけど、私そこで一つの現象を八つ橋まで発見したんですよね。それはですね、低学年、小さくなればなるほどですね、例えば、あーが出たと。あっていうの。で、もう一つも出たら、この、かーが出たと。ね。あー、かー、さーって、あいえを書きてるね。こっちめくったら、あーが出た。次、出たら、かーが出た。で、こう、あー間違ったーって。じゃあ次の人はですね、今度、そういえばあの辺にかがあったなーと思ったら、このかーじゃなくて、先にこっちのかー開くでしょ。で、こちらから開いて、あ、やっぱこれがカーやったなと思ったら、こっちのカー開くじゃないですか。低学年になればなるほどですよ。アートカーが開いて、ここにカーあったなと思ってても、まず真っ先に、このカー開くんですよ。パッて。言ってることわかります？先にね、さっき開いたカーを開くんですよ。で、おいおいおいおい、それちゃうやろって言って、こっちから開いてからこっち開いた方がいいんじゃないって思うんだけど、もうね、もう、か、開きたい。ね、もう、このか開きたいんだって。これを開きたいって思ってるから、もう子供はパーってすぐ開いちゃうわけですよ。で、それをね、こっちからやってもね、何回やってもここから開くの。もう他のカードでも、まさにそこから開くんですよ。もう、突進型ですよ。イノシシの死かなと思ってですね。私がイノシシの死だから、子供もイノシシ、自分の息子のこと言ってるんですけどもね。まあ、そんな風にもなったわけですよ。面白いなと思ったんだけども、純粋だなと思ったんです、その時。もうこれと思ったら、そうだなって。ね。まっすぐなんですね。まっすぐなんです。このまっすぐさっていうのが、本当に、後から知恵がついてきて、お寺になって知恵がついてくると先にこっちめくったりするんだろうなと思って。でも、それはある意味成長してるから嬉しいことなんだけども、皆さん、大人になってくると、知恵がつくことはいいこともありますけども、悪知恵もあるんですよね。神様に従うのには、どういう知恵が必要でしょうか？と思ったんです。ああ、神様に従うのには、悪知恵じゃなくて、まっすぐな、純真さが必要だなと思って。アブラハムはどうですか、今日。アブラハムは神様、捧げなさい言われて、はい、ここにおります、言ってですね。ここですって言って。そして、そのまま従ってったんですね。彼らは約100キロの道のりを移動したんです。ほぼ3日間です。生き埋めの場所が彼方に見えるんですよ。で、アブラハムは若い者たちに告げたんです。あなた方はロバと一緒にここに残ってなさい。私と子供はあそこに行って礼拝をして、なんて言ったんでしょう、その後。あなた方のところに戻ってくる人なんです。戻ってくる人なんです。アブラハム、私は戻ってくるちゃうんじゃないんですよ、ね。私と子供は戻ってくるって感じです。ここにね、アブラハムは、捧げなさいって言っても、イサクが音を通して子孫が出る。イサクは必ず生きる。たとえ死んだとしても神様は復活させてくださるという、その、復活信仰というのがあったと言われているところです。創世記の21章の12節には、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだって書く。これをしっかりと彼は 握ってたんですね。イサクはイサクとしてですよ、お父さんに連れられて、そして焚き火を背中に感じてですよ、こう歩いていくわけですよ、テクテクテクテクと。自分がその上で焼かれるんですよ、焼かれようとしてる。皆さん、そうやって見ると、イサクって、何歳ぐらいからね、テクテクテクテクテク、私もこんな可愛い感じでこう歩いたり、こう、真似したりするしますけど、8歳ぐらいから10歳ぐらいかなと思うんでしょ？違うんですよ。もう10代後半から、中にはね、30歳ぐらいになってたっていう説もあるんですよ。おっさんっすよ。もういいおっさん。もう青年おっさん。アブラハム何歳かしてます？その時。100歳ぐらいになってるんですよ。100歳超えてるって言われてるんです。100歳のおじいちゃんと、20代から30代の若者が、この竹を背負ってですよ。そして、さあ今から、ね、こう、燃やされようとしてるわけですよ。捧げられようとしてるわけですよ。お父さん、そういえば、焚き火はあるけど、捧げ物の羊がないね。って、イサクは聞くんです。そしたら、ね、神様ご自身が全焼の生贄を備えてくださるんだって。あ、そっか、お父さん。頭で、カーって、そんな感じじゃないんですよ。ね、彼は、お父さんのその言葉を知って、しっかりと信じてたわけです、ね、まさにこの十字架、このね、焚き火を背負って歩いている姿、今から自分が死に向かおうとしている姿というのは、しかも3日の道のりですね、十字架の、ね、イエス・キリストがこう十字架を担いで歩んでいく姿、それにリンクしていきます。ここはね、ですね、イエス・キリストの十字架の、まあ、予表ともなっているところなんですね。彼は、イサクはお父さんに歯向かってですよ。お父さん何すんねん。もうやめてや、こんな縛りつけるのって言って、バーンってお父さんを倒してですね、逆にお父さんを歯がいじめにして、自分がお父さんをくぐってお父さんを滝の上に乗せて、でお父さんを燃やすこともできたんですよ。でしょ？そうなんですよ。そんなことせんかったんですよ。それぐらい父に対しての信頼があった。つまりお父さんが神様の言葉にちゃんと従っている普段の姿を見て、私はこの父のように歩んでいこう、この父と一緒に今歩んでいるならば私は大丈夫だ、ね、そんな父の信仰の姿を見てたわけです。神様への信仰というのをしっかりと認めてたんです。皆さん、信仰というのはですね、遺伝はしないですけど、でも証になるんです。その人が生きている姿は、周りの人に影響を与えるんです。今日私たちがここで信仰の力をいただいて、そしてまた恵みいただいて、そして喜びいただいて、そして、平安をいただいていくならば、それは私だけのものじゃないんです。それは、私たちの家族や、私たちの友人、知人や、今週出会う方々、今月出会う方々、今後私たちが巡り合う方々のためなんです。ですから、自分だけのものじゃないんです。ね、余談がありますけれどもね、ユダヤの人に、ね、ここの箇所はですね、ユダヤの人はですね、縛りっていう、タイトルつけてるんです。縛りっていうタイトルです。この箇所。だから今日は縛りについて話しますというと、あ、もうアブラハムとイサクの話だなってすぐわかるんですよ。縛るんです。ね、このイサクが縛られて、そして捧げられていく姿、そういった試練を通してですね、アブラハムもイサクも神の器へと変えられていくんです。常に訓練されていくんですね。訓練というと、これは 私たちのマイナスがプラスになることだと思います。皆さん、お正月にですね、子供たちがお友達をもらっている姿、お年玉をもらっている姿を見てですね、羨ましいなと私は思いました。ね、親ながらですね。でも、それは数が増え、ちょっとね、お父さんからもらってとかね、親からもらって、おじいちゃん、おばあちゃんからもらって、増えていくでしょ、ね、数増えるって皆さん嬉しくないですか？嬉しいでしょ。でもですね、ある学者がですね、人間のことを数字に、こんな数字のことに例えたんですよ。どんな数字かというと、それは人間というのは、ただ数字だけじゃなくて、その前についているプラスマイナスが大切だったんです。この数字はね、いくらでも増えたり減ったりするんですよ。でも、もしプラスの数字で、プラスがついてて、数字が、皆さんから言うとこっちがプラスか。プラスがあって、数字が増えていけば、嬉しいことですよ。でも、マイナスだったら、この数字増えてったら、悲惨じゃないですか、皆さん。お正月に子供たちもですね、はい、お年玉、ね、3000、はい、5000。親が取ってくるんですよ、なんか。ね。で、おじさんに会うたびに子供たちを払ってかないんです。もう子供たち悲惨ですよね。ね。そんなことないですけど。でも、いわゆる人生の中で、私たちは数字ばっかり注目するんですけど、実際と、その感じがプラスマイナスに目を留めるべきじゃないかというふうに言っているんです。伝道者の書にですね、こんな書いてあるんですよ。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増すものは悲しみを増すって書いてあるんです。人間の姿なんです、これが。でも、神様はどういう方かというと、この数字を増やそう、減らそうじゃなくて、実を言うと、このあなたの人生のプラスかマイナスか、これを扱おうとするということです。あなたの人生は私たちの人生のマイナスになっているのをプラスにしてあげようよ。こういう方なんですよ。ね、アブラハムはそこにですね、従っていくときに、彼は自分の息子を捧げないといけないというマイナスの出来事ですよ。でもそれが従ったときに彼は、それがプラスに変えられたんです。私たちも、実を言うと、神様に従っていくように、プラスに変えられていくんです。今年一年ですね、ぜひこのプラスを味わっていただきたい。この一週間も、そしてまた、この人生の中で、私たちの出来事が、プラスに神様によって変えられていったんだ。この喜びを皆さん、ぜひ体験していただきたいんです。神様、必ずそのようになさる方です。じゃあ三つ目、神様の答え。ね、振りかざして、そして殺そうとした。その時に、あなたの手はその子に暮らしてはならない。その子に何もしてはならないと言われました。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。アブラハム自身は神様を恐れてましたけども、それは今まで頭だけでした。でもそれを経験として恐れるということを知ったんですね。なんて書いてあるか。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで捧げ、私に捧げた。そうすると、角を藪に引っ掛けているですね、一頭のお羊がいたんです。そのお羊がイサクの身代わりであることをアブラハムは認識したんです。お前、そのお羊を代わりに捧げるよって神様は言ってないんですよ。そして、捧げを殺そうとしたら、ストップって言って、お前の信仰分かったよって言った途端に近くにお羊があって、あ、それをアブラハムが見たときに、あ、これはイサクの代わりなんだなっていうのを分かったってことですね。そして、その羊を自分の息子の代わりに練習の生贄として、生贄として捧げたんです。だからここが、下山に備えがあるっていうんですね。これは、もう本当にイエス・キリストを表しています。私たちがです、ね、私たち自身を死に捧げているときに、身代わりとなってくださったイエス様をそこで発見するんです。ですね、今日、このアブラハムの話は、このもっと話していくとですね、あと30分ぐらい続いちゃいますので、ここで終わりたいと思います。今日、3つのことを皆さんに、 確認し、皆さん自身に確認したいと思うんです。一つは、信仰というのは、神様の言葉に完全に従うということです。で、もう一つは、信仰は神様に、あのアブラハムがイサクを捧げたように、最高のものを捧げるということです。そして、もう一つ信仰というのは、神様が与えてくださるものを待つということですね。このアブラハムが、そのように歩んだように、今週また、この私も皆さんと一緒に、この信仰の領域を味わいながら、喜びを得ていきたいと思うんです。皆さん、この年、神様の国である、神の国になることを本当に喜べる、ますますこの教会へと成長していきたいというふうに思います。お祈りをします。神様、この、今日はアブラハムがイサクを捧げた、その信仰から見ました。一人ごさえをしまずに、渡した、捧げたアブラハム、まるで天のお父様、父なるお父様が、イエス・キリスト様を、その一人を私たちに渡してくださった、私たちのために捧げてくださった、そのことと本当にリンクします。神様どうか、私たちがこのイエス様の十字架の愛を、このアブラハムの話を通しても、私たちがさらに思いながら、ますます神の国の思うものとして、神が共にいてくださり、すべて備えてくださり、神様に私たちが捧げていくときに素晴らしい祝福が待っているということを味わい知っていくことができますように、神の国のものとして歩んでいくことができますように、この一面を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では聖餐式を行いましょう。
まず、聖歌の206番、市民モートバーも1節から4節まで賛美しましょう。
主イエス・キリストが十字架にかかられる以前や弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取って、そしてこれを裂いて弟子たちにお与えになりました。また、杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを行うようにと定められたものです。 話をしていきましょう。それでは聖書の箇所を読みします。マタイの福音書26章の26節から28節までお読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して持ち、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。シエスキリストを信じて告白してイエスキリストの証人として、生きることを願っている方はこの聖餐にすべて招かれています。いずれの教会のメンバーの方であっても同じ信仰を持っておられる方はぜひ、この聖餐に扱ってください。またイエスキリストを救い主として、信じますとまた告白をされていない方は一日も早く信じてですね、一緒にこの聖餐に扱うことができるようにとお呼びをさせていただきます。 それではご一緒にいただいていきましょう。私は主から出たことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて待ち、それを避けこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。今年も信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。共に感謝していただきましょう。短くお願いします。神様、この1年もイエス様と一緒に歩む喜びをさらに味わわせてくださり、そしてまたイエス様を感謝し、また褒めたたえながら、ますます私たちが素晴らしい人生と人生の道を歩んでいくことができますように、はっきり導いてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
続けて五節六節を賛美しましょう。
懐かしい雲
それでは礼拝に感謝をして、献金の時にしたいと思います。献金袋が後ろから回りますので、余裕のある方はどうぞお捧げください。レッター2枚賛美をしながら捧げていきます。
二人がいたからげた花口に破れのように 今の私の御前列をお知りなく捧げる十字架を見上げて今へ行きます
感謝の祈りを文字兄弟に導いてください。
はい、それではお祈りいたします。深く深い天にいますお父様、2020年が始まりました。どうぞ主よ、この新しい年に越してまた先生の方からあなたの言葉をいただけること、その恵みを与えてくださったことを本当に感謝いたします。どうぞ2020年もどうぞ主よ、引き続きあなたの恵みに助かりますようにお祈りいたします。また主よ、本当に聖書の中では、旧約聖書の中では本当に主を信じる者は末代までも栄えるということを書いてあります。どうぞ主よ、今日の箇所でもありますアブラハムのところでも、どうぞ主よ、アブラハムが信仰によってやはり文字通りに末代までも、本当に今のイスラエルの民族を見れば分かる通りに、どうぞ主よ、末代までも栄えております。どうぞまたパウロでは、パウロと言いました、信仰が希望に変わるということも言われました。どうぞ主よ、このアブラハムの信仰が、本当に主よ、捧げる遺作のことを、本当にあなたの目を通して、この遺作がどうなるか、本当に主よ、見たときに、こうして祝福されました。本当に、パウロはまた違うところで、信仰によって義と認められたと書いてある通りです。どうぞ主よ、2020年、こうして我々、信じる我々が、こうして信仰によって、あなたから義として認められているということを本当に感謝しつつ、また待ってくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ主よ、またパウロは本当にその信仰が噛められるようにとも祈られました。どうぞ主よ、この2020年が、どうぞ主よ、さらに信仰を深め、それに周りの人に、あふれた恵みとして、また、切り離す花として、どうぞ主を立っていくことができますように、どうぞ導いてください。本当に、令和という時代に変わってから、いろいろなことが起きております。どうぞ主よ、そういった中で我々が信仰者として、やはりあなたの代わりを話す者として、こうやって立っていくときに、どうぞ主よ、やはりあなたの変わらない言葉と恵みが、また、その力と見技、力が、また見技が、そして、これからもこの令和を歩く一つ一つのことがあなたの代わりとして放っていき、どうぞ主よ、変わっていく時代でありますけれども、変わらないあなたの心側によって、多くの人があなたを見続けるという、そういったことが起きており、どうぞ主よ、それがまたあなたの本当に証し人として立っていく姿として、そして我々が使われていることを本当に、そういったことを思うときに、どうぞ主よ、一人一人、どうぞ我々自身、どうぞ使っていって、本当にしっかりと信仰の歩みを歩んで、最後まで歩んでいき、本当に多くの人があなたを信じていくことができますように、どうぞ導いてください。よろしくお願いいたします。本当に、時代を見るときに、再臨が近くなったと、本当につくづく思いますけれども、どうぞ主よ、 その時でも本当に我々は変わりなくあなたの愛を話し、そして歩んでいき、本当に多くの人たちを導いていくことができますように、導いてください、力を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。多くの人が悩み苦しみ本当に、迷っておりますけれども、どうぞ主よ、我々がそれを救う力を与えて、あなたから与えられていますから、どうぞ主よ、そういう人たちをどうぞ導いていくことができますように、よろしくお願いいたします。それどうぞ主よ、あなたの年においてこうして素晴らしいこういう言葉を与えられたことを感謝し、皆によってお祈りいたします。アメン。
どうぞお聞きください。主の祈りを賛美して、その後祝祷があります。
また心に合わせず悪より救い出したまえ、君に尊敬するとたくさんへとはあまりに
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方すべてとともに、またご家族の方々の上に、この年も、また、余裕限りなく、あらんこと。アーメン。